それではコロサイ人への手紙3章12節から14節を引用します。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべてのもの、すべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。一言お祈りします。神様、ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身が豊かにお導きくださいまして、私たちのうちにまかれます御言葉の種が30倍60倍100倍と豊かに実を結ぶことができますよう、あなたご自身がお語りください。ひとときを御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。主法の表の方を今日はまずご覧ください。ヨハネの福音書の13章34節35節の御言葉を記しております。イエス様のお語りになった御言葉です。まず共に声に出してお読みしてまいりましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。この御言葉は私たち一人一人の一生の課題です。そしてこの御言葉は私たちの教会の今年の目標でもあります。今年の1月の礼拝におきまして、この御言葉に関して学びました。今日は今年の御言葉に関する学びをして、また確認していきたいと思います。この御言葉の中でイエス様は、互いに愛し合うことが新しい戒めだとおっしゃっています。旧約聖書におきましても、愛の教えは大切な教えとして説かれました。なぜイエス様は新しい戒めとおっしゃったのでしょうか。一言で言うならば、主イエスとの出会いによって私たちの愛が変わるからです。だから新しい戒めと呼ばれる。具体的に3つの点で申し上げましょう。まず第一に、イエス・キリストを信じた私たちは新しく作り変えられました。ですから私たちが受け取る戒めも新しくなった。それはイエス・キリストの贖いの御業です。人間は本来神の形に作られました。ですから神様に似た存在として愛を持つ存在です。しかし人間が罪に陥ることによって神の形は歪められました。人間の愛の形も歪められています。いつものスパイスをまた使いたいと思います。今日は20ドル札ですね。まあ、近くで見たらシワがあるんですけど、皆さんから見てシワがないと想像してください。全くシワのない状態、これが神様が世界をお作りになった時の状態です。私たちのうちにある神の形も、私たちのうちに与えられている愛の姿もそうでした。神様との愛の交わりのうちにありました。人との愛の交わりにありました。自然との愛の交わりにもありました。ところが人間が罪に陥った時に、これがこういう状態になってしまったんですね。歪んでしまっています。存在そのものはあります。しかし、それが歪んでしまっている状態。それを回復してくださるのがイエス・キリストの御業なんです。イエス・キリストの救いというのは、それをですね、回復させてくださいます。そして世の終わりには全く元のもの以上にですね、きちんとしてくださる。それがイエス・キリストの救い。私たちのうちにある愛もですね、罪のために歪んでいたんですけど、イエス・キリストの 救いによってそれが回復させられている、新しく作り変えられたというのはそういうことです。ですから愛の戒めも新しいものとして受け取っていかれます。2番目にそれが新しい戒めと言われるのは、イエス・キリストという具体的な愛の模範が示されたからです。主イエスは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。イエス様は弟子たちの足を洗うことによってもその愛をお示しになりました。そして言われました、私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのである。しかし何よりも十字架で示された愛、それが私の模範であります。三つ目に愛の戒めが新しいと言われるのは、聖霊の働き、聖霊の働きによって愛の戒めは新しいものとして受け取られていきます。愛の戒めは聖霊の働きによって新しいものとなりました。愛は御霊の結ぶ実です。聖霊が私たちの内側に住んでくださり、私たちを内側からさらに作り変え、私たちを神様に従って歩むようにと導いてくださる、私たちのうちにあって働いてくださるのです。互いに愛するということが新しい戒めとして与えられていますが、繰り返すようですけど、それはイエス・キリストの救いによって私たちは新しく作り変えられたから。そして誠の愛の正しい模範として、イエス・キリストがその模範を残されたから。三つ目、聖霊なる神様が私のうちに働いてくださるから、そういう意味で愛の戒めが新しい戒めとして私たちに与えられているのです。それでは、主イエスが互いに愛し合いなさいとおっしゃった時の愛とはどういう愛でしょうか。それは自己犠牲的なアガペの愛です。ギリシャ語には愛を意味する4つの言葉があると言われています。エロス、これは奪う愛です。自己中心的に相手を自分の思うようにしようとする、自分の欲望を満たすために相手を利用するような愛です。フィレア、これは利害関係における愛です。あるいはお互いに気が合うからという関係です。こちらも与えますが、相手からも要求するという。ストルゲという言葉は親子の愛を表す言葉です。親と子のつながりゆえに、必ずしも血のつながりとは限らないでしょう。しかし親と子のつながりゆえに愛する愛、それをストロゲという言葉で表しました。アガペは自己犠牲的な愛です。主イエスが私たちを救うために命を捨ててくださったような愛です。その愛について聖書はさまざまな角度から教えています。今年の初めには第一コリント13章の愛の章、ガラテヤ書の5章の御霊の実、御霊の実の最初は愛ですね。それからイエス様が弟子たちの足を洗い愛を示されたヨハネ13章、それらからその愛について学んでまいりました。今日はコロサイ人への手紙の3章12節から14節を通して確認していきたいと思います。12節に、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、者としてふさわしくということです。神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者としてふさわしく歩みなさい、 それはあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと命じられています。この十二節の最後に身につけなさいとありますね。こう服を着る、またこう着物を着るようにですね、身につけなさいと言います。キリストにあって新しくされたものの性質を着物に例えて表現しているわけですね。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そして13節の許しという着物、一枚一枚を着て、最後にそれらの本質である愛の帯をしっかりと締めなさいという、そういうイメージです。深い同情心とありますけど、別の日本語訳では憐れみの心と訳されています。これは自分より相手が劣っているという上からの目線ではありません。そのような上から目線は問題になることも多いものです。聖書はそのような上から目線を教えてはいません。上から目線は愛ではありません。むしろ自分も状況によってこの人と同じことをしてしまうかもしれないという人間の弱さを理解した上での同情心であります。慈愛、英語ではカインドネスと訳されています。日本語の慈愛という言葉は、親が子供を慈しむ、可愛がる、深い愛情というふうに説明されていました。謙遜、第一コリント13章の愛の章でも、愛は自慢せず高慢になりませんと教えられています。謙遜な心がないと、人助けをしても人を見下す態度になってしまいがちになります。柔和とは、優しい、温和という言葉が使われています。寛容とは、怒りを伸ばす、容易に怒らない、長く忍耐する、長く耐え忍ぶという意味の言葉です。第一コリントの愛の章でも、愛は寛容でありと、寛容を愛の特徴のまず最初のものとして挙げています。これらはイエス・キリストに似たものとなるというふうにも表現できるでしょう。そしてそれらは愛のさまざまな面を映し出している、そういう特徴でもあります。そして13節では許しについて、許しについてもイエス・キリストに似たものとなることの大切さが教えられています。13節をご覧ください。13節に、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいとあります。他の人に不満を抱くことがあってもとありますけど、これは責めるべきことがあっても、不平、苦情、文句があってもという意味です。ある先生はこの13節で教えられている許しについて次のように説明しています。この許しはとても大きな許しを意味しています。責めるべきことがあってもというのはとても強い言い方です。相手側が明白に悪くて、相手側に責められるべき原因があり、こちら側が相手に正当な不満を持っていても、 それでも相手を許しなさいという意味です。ですから小さな許しではないのです。明らかに誰が見ても相手が悪くて、相手の側に非があって、自分が相手に対して不満を覚えるのは当然だと思えることを許しなさいというのですから、大きな許しを意味しています。互いに許し合うことについても、主があなた方を許してくださったようにとあります。つまり主が私たちを許してくださったように、私たちもそれを模範として許しに行かなければならない。そこにおいても十字架の許しに立ち返っていかなければいけません。何度も何度も私たちは十字架を仰がなければいけません。十字架にこそ私たちの歩みの出発点があります。そして14節、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。12節で身につけなさいと言って、12節13節で新しい上着を着ていくイメージで一つ一つの性質が語られていました。それらがバラバラにならないように一つに結びつけるのは愛です。またせっかく着た着物がすぐ脱げたりしまい、脱げたりしないようにしっかりと私たち自身に結びつけるもの、それが愛です。なぜならそれらのことの本質が愛だからです。愛が欠けてしまっては、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そして許しさえも表面だけの見せかけのものになってしまったり、単なる我慢であったり、あるいは偽善であったり、人を見下して自分が優越感に浸るものになってしまうかもしれません。愛を持って行えるときにこそ、私たちの行動に命が吹き込まれていく。愛によってこそ私たちのものとしてしっかり結びつけられ、私たち自身のものとなっていく。愛こそが全てを完全に一つに結び、そして私たちに結びつける帯なんだ。しかしその愛は人間が生まれ持っている愛ではありません。私たちの内側をどんなに絞ってもですね、そのような愛は出てきません。ただ神様から愛を受けて、神様の愛に満たしていただき、それを他に注いでいくしかないのです。まず私たちが神様の愛に満たされていくということが大切です。そして最後、ぜひ覚えていただきたいことは、愛は一生追い求め続けるものである。これで十分ということはない。これで完成したということはない。一生の間、私たちはさらに愛に満たしていただくために求め続けていかなければならない。今日の説教題、実は第一コリント14章1節の御言葉から取りました。愛を追い求めなさい、追い求めなさいと訳された言葉は、目標を向かって走り続ける、ゴールに向かってですね、走り続けるというイメージの言葉が使われています。一生の間、そのゴールを目指して、さらに愛を求めつつですね、歩み続ける、走り続ける。誰一人として、完全な愛を持っている人はいないんですね。どんなにクリスチャンになったからと言ってもですね、あるいは牧師になったからと言ってもですね、完全な愛を持っている人は一人もいません。 愛の人として世界的に知られるマザー・テレサ。彼女は最後まで自分は愛が足りないというふうに言ってたそうです。ましてや私たちは愛の足りないものです。ですからさらに求め続けていかなければならない。もしも私は完全に愛の人になりましたよという人がいるとすれば、実はそれは私は罪のない人間になりましたよというのと同じなんですね。なぜかと言いますと、神様の律法というのは全身全霊をもって神様を愛すること、自分と同じように隣人を愛することに要約されます。愛こそ律法の真髄です。ですから私たちが罪人であるという意味は、私たちの愛が不完全、私たちはみんな愛の足りないものだという意味なんです。イエス・キリストの救いによって私たちは回復へと向かっています。しかし地上にいる間は誰一人として完全なものはいません。ですから一生の課題なんです。一生求め続けるんです。これでいい、これは十分、これで私は十分愛の人になったではないんです。まだまだいつまでたっても足りないんです。佐々木実という先生は次のように語っています。私たち自身の一番弱いところが愛でしょう。自己中心の罪人である私たちにとって、隣人愛の実践、主にある兄弟姉妹の愛の実践は一番苦手でしょう。私もそうです。私はお互いに愛し合いましょうと説教していますが、恥ずかしい気持ちでいっぱいです。穴があったら入りたい気持ちです。それにもかかわらずクリスチャンは素晴らしいのです。なぜ素晴らしいかというと、自分が自己中心の罪人であり愛のない人間であることを十分に認め、神を愛することと人を愛することが聖霊の力によってできるように日々祈っているからです。そして実際に聖霊の力を与えられ、神を愛することと人を愛することを日々努力して歩んでいるからです。だから素晴らしいのです。祈りをもって愛を求め続けなければなりません。イエス様、私に愛をください、愛を満たしてください、私はまだ足りません、愛を与えてください、一生の課題です。しかし覚えてください、主イエスはその愛の戒めを新しい戒めとして私たちに与えてくださったこと、つまりそのために私たちは新しく作り変えられました。イエス・キリストという具体的な模範が示されました。そして聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださって、私たちを内側からさらに作り変え導いてくださる。私は新しい戒めとして愛の戒めを受け取っているのです。神様の愛に満たしていただけるよう日々祈り求めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。主よ、愛の足りないものをお許しください。あなたからどれほど愛されたことでしょう。イエス様の十字架において、あなたはどんなに大きな愛を私たちに示してくださったことでしょう。それなのにあなたの愛に応えることのできない足りなさが私のうちにあります。いや、あなたを裏切ってしまうことさえあります。あなたの思いではなく自分の思いの方に進んでいくことがあります。あなたの栄光を傷つけることなんと多いことでしょう。主をお許しくださいますように。 今もう一度あなたに心を向けます。あなたにすべてをお捧げします。どうぞあなたの器として、あなたの愛で満たし用いてくださいますよ。隣人への愛もどんなに足りないことでしょう。主よ、私たちの霊の眼を開かせてください。どうぞまた愛に生きることができるように、あなたの御霊が私たちに力を与え、導きを与えてくださいますように。私たちのうちで愛を示してくださってます聖霊様に背き、聖霊様を悲しませること少なくとも多くはありませんように。また主よ、私たちはあなたから愛された自分自身を愛することがあまりにも下手くそです。主よ、お許しください。あなたの愛に目が開かれ、また自分をきちんと愛することができるように、そして自分を愛するように隣人を愛することができるよう導いてください。集われました一人一人の上にあなたからの愛が豊かにあふれるほどに注がれますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。